どうも、私がアニマルジャパンです。今回は朝ドラアンパンの、後半の話に入っていきたいと思います。まずはゲスト、暴れラジオさんからちゃんなかさんです。どうぞ。
鉄仮面に顔を奪われ、とうとう七とせ、アンパン書くぜよ。あ、ヨーヨーの音した。
はい、続きまして、ユンユン白書のユンユンさんです。どうぞ。
ユンユンです。よろしくお願いします。
なんもなし。
なんもないですよ。もうちょっと今それどころちゃうかったわ。ヨーヨーに奪われたわ。
ヨーヨーもう一回入れとこう。はい。っていうことです。
おまんら、許さんぜよ。
はい、今よう思ったのに。全部奪ってこやん。
はい。高知なんでね。
はい。はい。今日アンパンの話ですけど、まずメールいただいてまして。
はい。
兄さん、ゆいにゅうさん、ちゃんなかさん、こんばんは。わよこです。
あ、どうも。
どうも。
いつも楽しく拝聴しています。今回は朝ドラアンパン後半戦の配信に向けて、初めて感想メールを送らせていただきます。以前 X にも投稿しましたが、私はもともと朝ドラ界を見ていなくても聞く派だったので、前半戦も楽しく聞いていました。ただ、今回はあまりにも気になりすぎて、総集編を経て最新回まで追いつき、最終話までしっかり見終えました。最終回まで見た状態で朝ドラ回を聞くのが今回が初めてなのでめちゃくちゃ楽しみです。我が家には録画機器がないため、最初は NHK プラスで視聴していたのですが、仮登録期間の1ヶ月が過ぎて本登録過去受信料契約が必要になったため、継続を断念しました。次に Unext の無料トライアルを利用して、NHK オンデマンドを実質無料で試し、最終的にはアマプラ経由で NHK オンデマンドを契約するに至りました。結果的にお金出して払って入っているところですね。ここまで視聴方法を試行錯誤したのもアンパンにはまった証拠かもしれません。わら。後半戦の印象的なシーンについて、後半戦で特に印象に残っているのは、大森元貴さんの演技ですかね。わら。歌だけでなく演技も上手くて本当に驚きました。早くスピンオフも見たいですね。かっこ、まだオンデマンドには出てきませんが。そして SNS でも話題になっていましたが、やはり八木さんとランコですよね。ゴーちゃん復活説を唱えていたちゃんなかさんには申し訳ないのですが。わら。
はいはい。
総集編だけを見ていた私は、ゴーちゃんへの思い入れがあまりなく、ずっとヤギさんと幸せになってほしいと願っていました。なかなか進展がないまま、年を重ねていってしまったので、もう何もないだろうな、と思っていた矢先の、指輪を渡すシーンには、不意打ちを食らい、思わず号泣してしまいました。あの二人には、ぜひともスピンオフをやってほしかったです。気がつくと、作中で数年が経てたりするので、その間の二人の話ももっと見たかったなぁ。何はともあれ、最後まで楽しく見ることができました。せっかくオンデマンド契約したので、総集編で飛ばしてしまった部分も今また最初から見返しているところです。先の展開を知った状態で見ると、また違った感動がありますね。自作についても少しだけ。新しく始まったバケバケも楽しみにしていますが、NHK オンデマンドの配信ルール変更により、放送終了後7日後から配信となってしまったため、現時点ではまだ1話しか見れていません。今のところ面白そうかなと思っていますが、日本語がちょっと片言すぎるので、これがずっと続くと厳しいかも。とはいえ、いつかイヤサガでバケバケ回が配信されるかもしれないと期待してじっくり見ておこうと思います。それではアンパン回後半戦の配信お三方の熱い語りを心待ちにしています。ほいたらね、わよこといただきました。まあわよこさんが、とうとう見てくれるようになったということで。
もう素晴らしい。
素晴らしい。嬉しい。
嬉しいですよね。
嬉しいです。
もう朝ドラ界不評の朝ドラ界よ、よか、よかった、よかったとよ。
とよ
とよ
けん、あ、ケンちゃん。ケンちゃんなのか、
うん、まあでも、ワユコさんは楽しんでる方やったんで、多分、不評な人は聞いてもないと思うんで。
ああ、そっか。でも、一人ね、ちょっと朝ドラ沼に入る人を、ね、沼に入れれたっていうことで嬉しいです。
僕もね、うん、今最近、録画をやめて、
うん、
プラスで見てたんですよ。なぜかと言ったら、このアンパンから、最後のコーナーなくなったじゃないですか。絵の紹介とか写真の紹介のコーナー。
ああ、そういうのはそうですね。
あれがなくなったら、その直後の、朝一と被ってしまって、
うん、
早めに録画が終了してしまうんですよ。
ああ、そうなんや。
だから最後の方、シーンが見れなかったりするんで。
うん、わかります、わかります。
これはあかんわと。で、まあ、その前にある BS の放送もあるんですけど、そっちやったらちょっちゃんと被るんですよ。
そうなんですよね。
うん。だから、
そうなんです。
だから、ま、これやったら、もう、NHK プラスで見ようと思って、そっちで見てて、で、10月1日から NHK プラスが終わって、次 NHK1 っていうのに変わって、
あ、そうそうそう。
うん。で、それだと、7日後っていうのではなく、放送終了直後から見れるんで、
うん。
今そっちで見てて、で、まあ、僕は、登録もしてるんで、別にお金かからず見れてるんですけど、その NHK のやつはね。ただ最初ね、登録がうまいこといけなくて、ログインなしでも見れてたんですよ、NHK1 って。
うん。
うんうん。
だから、一回、和洋子さんも試してみたら、今回の NHK1 は登録しなくても見れるかもしれないです。
うん。
うん。なら、結構その日に見れますんで。
うん、うん。
まあもしかしたら最初だけちょっとごちゃごちゃしたから、その無料で見せてくれたんかもしれんけど。
うん。
まあ今やったらもしかしたら契約せん、ちゃんと登録せんと見れないかもしれないですけど、今一回試してみるのはありかもしれないですね。
そうですね。
うん。で、お金払って見る NHK オンデマンドは、一週間後に配信するっていうのに変わったんですよ。
うん、
うん。だから、これで見ると一週間待たなあかんから、ちょっと話についていけないのがちょっと残念やと思うんで。
うん。
まあ、できたら NHK1 っていうのを試してもらったらなと思います。
そうですね。
はい。あと、内容に触れてた、大森元樹さんの件とか、ゴーちゃんとか、
うん。
まあ、ヤギとランコのシーンとか、まあ、その辺は中身でちょっと語っていこうと思うんで。まあ、はいはいはい、和洋子さんが、楽しんでくれたところ、
うんうん。
はい。まあ、肯定的に話すか否定的に話すかはわかりませんが。はい。あと、バケバケの話は最後にチラッと喋りたいと思いますんで。
はい。
はい。ということで、今日はたっぷり語っていきます。皆さんよろしくお願いします。は
い、お願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガス。この番組は私アニマルジャパンがバレカギゴヨチョで一つで言えば作りていく実況です。
早い早い。
よう、よう。
改めまして、どうもです。
どうもです。ちょっと待って、過去最高に早ない、う
ん、はい。今日は時間かかりますから、めちゃめちゃ、コンパクトにまとめたつもりがめちゃあるんで、量が。
よし、みんな 1.5 倍で喋ると。
いやいや、それやったら聞きづらいから普通に喋りますけど、
はい、
要は前回も前半が六本に分かれて喋ったぐらい長くかかったんですけど、
はい、
過去最長の、あれはなぜかと言ったら、
はは、
主役とヒロインの話だけでは済まないんですよ、このアンパンって。他のやつは結構省いてたんやけど、
はい、
三姉妹の話とか、あと魅力的なキャラクターがいっぱいいすぎて、なんやったらそっちが本編もあるんで、
ああ、ね。
そっち喋ってるとどうしても長くなったっていうのがあって、 で、やっぱ主人公の話もしていかなあかんから、もうめちゃめちゃ長くなったっていうのもあったんで、今回も長くなります。はい。まあ、それでもだいぶカットしますけど。
はい。
はい。
わかりました。
前回が75話まで話したんで、次76話からになると思いますが、
はい。
主タイトルが面白がっていけ、ということで、
あの辺かな。
前回、高知新報の人たちが、みんなで東京行って、で、牧哲子に取材しようと思ったんやけど、なかなか見つからないと。
うん。
うん。で、情報を得て、ノブと隆二人で会いに行って、ほんなら麻雀してたんですよね。
うんうんうん。
あ、ここか。
はい。で、麻雀の時に、あ、これ牧哲子やっていうのが分かったっていうところで終わったんですね。
はい。
うん。で、その後、牧先生ですねって聞いても違うと。
うん。
人違いだってごまかしてくるんですけど、この秘書の男の人が、さすがですね、牧先生って言ってバレちゃうんですよね。
言っちゃう。
はい。
うん。
で、まあ、取材することになるんですが、まあ、まず、牧先生が言うには、飢餓問題が最優先だと。戦争で悪儲けした連中の富を飢えた子供に分配する。で、ガード下にいるのは一番困っている人の生の声を聞くためだっていう答えるんですね。
うんうん
うん。うん。まあ、ノブが速記を取りながら取材してたんで、それを見た牧先生がノブのことを気に入って、あてのところで働かんかえって言って、まあ、誘ってくるんですね。
そうですね。
うん。闇市、東京の闇市には、八木城東平殿がいまして。
はい。
妻夫木聡ですね。
うんうん。
もう言っていくんですね。
もう見たらわかりますから、八木城東平。
いや、もうドキドキしてたんですよ。もう、ポロって言ったら、
うん、
いつも、あ、まだやぞ。
そう。
言われるんで。
うん。そう、俺が厳しいんじゃなくて、チャンナガさんが、ちゃんと理解してくれたりだけなんですけどね。
あ、すいません
でした
。
はい、はい。
はい。
ヤギ城東平殿がいまして、
はい。
で、闇酒を作って売りながら、繊細孤児の面倒を見てる感じなんですね。
うん。
まあ、すごい口は悪いし、態度も悪いんですけど、子供たちには優しいと。
うん。
うん。で、ノブとタカシに会うんですけど、まあ、この二人に対しては愛想悪いままなんですよね。
うん。
うん。で、まあ、高知にいてるランコなんですが、郵便局で働いてたんですけど、クビになりそうだと。
はい。まあ、
その男の人が戦争から戻ってきたら、もう女はぽいや、言ってて。
帰ってきますからね、男でが。
はい。まあ、女性の、その、仕事環境は悪いっていうことですよね。
うん。はい。そうですね。
で、ノブは、その、高知に戻って、記事を書くんですけど、ガード下の女王、牧哲子のことは書かずに、ヤギのことを記事に書くんですね。
はい、そうそう、そうでした。
うん、でした。
うん。な、それを見た、庄司さんに怒られて、高橋は庄司さんに、このボツにしないでくださいって言って懇願するわけですね。
うん。
うん。で、高橋の熱意にほだされて、まあ、ヤギのことを乗せることになるんですね、結果的にね。
うんうん。
ほんなら、編集部に、牧哲子から電話がありまして。
あ。
電話に出た、
ね、
電話に出た岩清水が、その庄司に怒っちゅうかもしれませんって言って。ついに来たかってなるんですね。
あ、ついに。
うん。これま見た瞬間絶対怒ってないやつやんと思って。もう典型的な落としてあげるタイプやろうと思って。
あ、もういつもパターンですね、これ。
はい。で、このナレーションが、この一本の電話が、ノブの運命を大きく変えることになるのです。
あ、
はい。
はい。まあ、これが引きになりまして、翌日の放送。まあもう怒ってる感じで入るんですよね。牧哲子がね。
はいはい。
まさかこんな記事だとは夢にも思いませんでしたって。
落とした。
うん。
うん。
まあ、記事に載ってたのは、ガード下の不思議なおじさん、子供たちへ送る、パンと読み聞かせっていう 記事を書いてたんですね。
これは怒ってますわ。
はい。
うん。
で、もうノブに代わってくれ言って言ってるんですけど。
う
ん、
もうほら、もう怒ってますもん。うん。
この庄司編集長は、もう自分が責任取る言って、庄司さんが電話に出るんですね。
はい。
はいはい。
ここでオープニングが流れて、
あ、
まだ引っ張るんかと思って。
はいはいはい。
庄司さんが電話にこの後出るんですけど、なんか喋って電話を切って、じゃあ、なかなかその内容を言わないんですよね。
うん。
うん。
うん。っていうか、こう、牧哲子はなんで、この月刊クジラを呼んでんねんって思うんですよ。
いやー、おったんちゃう？
乗って、乗してもないのに？
なんか、こうなっちゃいました、みたいな、ノブが。
うん。
まあまあ。
読んでね
え。こうなっちゃいましたって。
うん、まあまあ、それならわかるけど、まあそれもちょっと常識外れだとは思いますけどね。
うん。
うん、まあ送ってって。
一応、取材しちゃったから。うん、
でも載してないのに送るかい？
いや、だからすいませんでしたって。
テヘペロ。
テヘペロって。
テヘペロ案件。
まあまあそうかもしれないですね。はい。で、そっからまあいろいろあって、もう7分半引っ張って、やっと、この牧先生は怒るどころか、この記事を絶賛したって言ってるんですよね。
うんうんうん。
はいはいはい。
うん。で、どうやら牧哲子が言うには、このノブに仕事を手伝ってほしいと。
うん。落としてあげる。
そう。
うん。
新聞社辞めさせて上京させ、言って。
おー。すごい見込みを。
言うですわ。
むちゃくちゃ言うなと思いますけどね。
うんうん。
まあ、ただノブは辞めるつもりはないと。まあ世話になった高知新報ですから。
まあそうやけど、私なんか結構もうすんなり行くんかなと思ったけど、意外と高知新報立てねえなと思った。
ああ、まあそうですね。まだ入ったとこですからね、このドラマの中ではね。
まあね。
はい。で、夜にランコが来るんですね。家におったらランコが来て。
はい。
うちに持ってきてほしいがよ。かまじいが。言って、まあ、これが引きになるわけですよ。
う
ん。うん、絶対大丈夫なやつやんと思って。
うん。ああ、僕は意外と、ああ、もう、あかんかなと思ってましたけど。
うん。これ、引きになって翌日、
うん。
実家に戻ってみると、かまじいピンピンしてるんですね。
うん、元気
やね。
ただ、ちょっと咳込んでるんですよね。
うん、
うん。
うん。で、かまじいが、とうとう寝込んじゃいまして、で、そこに、ノブに聞いたタカシがやってくるんですよ。で、ノブは、タカシにカマジーのために漫画を描いてくれって頼むんですよね。
うん。
タカシの漫画が好きやから、カマジーは。まあ、もう男についてるから長くないかもしれんし、願い聞いたってほしいということで、まあ、タカシは描くんですけど、てか、仕事は？と思って。
はい
はい、
そう
ね、うん、あの、
はい、
家族ならね、仕事言うよりも、その死に目には会いたいと思って行くのはわかるけど、まあ、関わりは深くてもとしても、たかしはまあ、他人ですからね。
まあね、近所の子やもんね。
ね、亡くなったら仕事休んででも行くのはわかりますよ、その組織とかやったらね。うんうん、この段階で行くかなって思うんですよ。
まあ、有給でさね、これは。有給。
有給使って、二人も。
まだ有給ないん
じゃん。有給ないですかね。
まあ、
ない
まあ、よ、
四人中二人有給かいな、と。
いや、まあ、ちょっとまあ、厳しいですかね。
はい。
うん、
かまじいが、もう布団の上で座って、みんなが周りを囲む感じで。
うん、
まあ、この時点ではもう高橋変えてますけど。
はいはい。
はい。もうわしももう長くないと。で、この石屋は畳むって言ってて。
はい。
うん。もうこの仕事が好きで十分楽しんだと。うん。ええか。この家に縛られたらいかんぞ。お前らも面白がって生きえ。ゆうたろうの言うとった通り、おなごこそ大志を抱きや。のぶ、おまんを待ち言う人がおったら、そこに向かって走れ。間違うても、 転んでもえい、それも全部面白がって生きえ、言うて、まあ、他の人にもみんなに声かけていって、最終的に三姉妹によさこい節を歌ってほしい言うて、まあ、三姉妹が歌ってくれるんですよね。っていう、ま、下りがあって、てかもうこれもう死に目やと思うじゃないですか。もうここでガカンってなると思ったら、結構まだ元気なんですよね。普通に座って喋ってるしね。
全然大丈夫なんですよね。
まあ、だから、かまじいのこれを言わせたかったんでしょうね。この、待ち言う人がおったらそこに向かって走れと。理由がいるからね、その、東京に行かせるために。
そうね。いや、でも、かまじいはほんまに、あれやね。
うん。
すごい保守的な考えやったのに、ここに来て、180度変わりましたね。
ああ、確かにそうですね。
ね、あんだけ、もう、おなごは、外でやんでいいみたいな言ってたのに。
うん。
ここまで言うこと変わるかってなったわ。
まあね。はい。
時代に流されてきたか。
はい。
はい。
で、そっから何日経ったんかわからんけど、かまじいの葬式になりまして。
はい。
はい。この葬式の途中で、偶然ヤムオンちゃんが来るんですよ。
おー。
うん。
はいはい。
久々の。
はい。うん、で、まあ、来たら、いや、もうちょうどかまじいの葬式やったっていうことでびっくりするんですけど、まあ、みんながアンパン焼いてほしいって頼むんですよね。うんうん、ただ、ヤムオンちゃんも長いこと焼いてなくても焼き方も忘れたと。あの、酒種がもうないから絶対焼かれへんって言うんですよね。
うん。
うん。もうあれ以来全くパン焼いてないと。うん。うん、まあ、結果的にアンパンもどきみたいなのは作ってくれるんですけど、で、まあ、ノブが久々に出社してみたら、その、庄司に、ノブは新聞記者に向いてないとか言って、もうボロッカスって言われるんですよね。うん。
めっちゃ言うよな、思って。
うん。うんうん、で、まあ、それもあって、これも庄司の優しさだと。うん。うん、行きたいけど行けないっていうのを、後押ししてくれてるんかなっていうのとか、まあ、かまじいが言ってた、待ってる人がおったらそこに向かって走れ言う言葉もいろいろ考えて、東京行きを決心するんですね。
うん。
うん。
もういろんな人に背中を押されてね。
はい。
うん、
向いてないにゃーって言われてましたもん。
そうですね。うん、
やめろやーって。
にゃ
ーまあ、あれも優しさですね、あれはね。う
ん、はい。
で、高知新報を辞めるときに、まあ、ノブが、その、出勤の札を壁にかけてたんですけど、よくあるタイプのね。
うんうん、
表向けたら出勤、退勤するときは裏向けるってやつね。
うん、
あれを、ノブ、辞めるときに裏返していくんですよ。外せよって思うんですよね。
細かいな。
外したくはないんよ。居場所は置いときたいね。
いやいやいや、やめるんやから。
いやいやいや。まあ、単純に忘れてただけちゃいます。
そうですか。
うん。
はい。で、たかしがいたんで、たかしに、その、たかしも東京行きたいがって聞いたらうなずくんですよね。
うん。うなずいた。
もうそらね、行きたいでしょ。
うん。ほいたら、先に東京行って、待ち行きね。ぼやぼやしよったら、おじいちゃんになってしまうで、っていう。
あ、もうすぐ行きます。ありがとうございます。はい。
嬉しい。
嬉しいですよね。
まあ、そういう意味ではないと思いますけどね。
まあね。
まあ、さすがに、
うん。はい。で、ことこが、月刊クジラの編集部に、ノブの代わりに入ってくれまして。
あ、
はい。そうよかった。
ことこちゃんね。
はい、はい。かわいいかわいいことこちゃんが。
インスタフォローしたな。してもったな。
ガチやん。
かわいい。かわいいっすよね、うん。
はい。で、ことこと岩清水が、このたかしに、この思いを伝えなくてもいいのか、言って、もうえらい怒り口調で言ってくるんですよね。もう、ぼやぼやすんなと。
うん。
もう会えなくなるんやぞ、ということで、もう思いがもう完全にバレてるたかしに向かって言ってくるわけで。まあ、ノブは東京行くっていうことで、この、ノブの家にメイコは一緒に住んでたんですけど、
うん、
ここに蘭子も来て、蘭子とメイコが住むことになるんですね。
おお、下のね、妹二人ね。
でも、ジローさんの家やと思うんですけど。
そうやったわ。そうやったわ。
まあまあ、多分相続してもらったんでしょうね、一応は。
うん、うん。
うん。で、まあ、高志がノブの家に来まして、赤いバッグ、あの、例の赤いバッグを持って走ってくるんですけど、
はい。
もう一回、こんなんもらわへんって言って、突き返された
よね。そうそうそうそう。
うん。
ノブに渡そうとするんですけど、ノブはもう出発してたんですね。
そうなんよ。すれ違ったんよ。
すれ違っちゃう。
もう、高志が急いで追いかけようとするんですが、もう汽車がそろそろ出る時刻なんで、間に合わないって言われまして。
うん、間に合わなかったな。
うん。だこの時点で、ノブの家に、その、お母ちゃんとか、ランコとかみんないてるんですよ。
いてた。送り出されてた。
うん、いや、誰も見送らんのと思って。
そうね、うん、他の人ね。
うん。駅には行くやろうと思うんですけど、そう。
うん。
うん、で、結局渡せなかったんで、たかしは、次郎さんとか、千尋に気兼ねして、思いが伝えられないんですよね、最終的にね。
うん。
うん、で、あの赤いハンドバッグは、職場の机の引き出しにそっとしまうんですよ。
ああ、切ない。
うん、
持って帰れよ。
いや、それは、
いや、ここもう、うん、いつでも、パッと、掴んで走れるように。
いやいやいや。
そうそう。
え、だって、ここには来おへんやんか。
いや、もうわからんやん。でも急に。
ひょいっと来るかもしれないです。
そう。もう家に取り帰ってる暇ないから。
ないです。
いや、とりあえずは渡せなかったから、もう、諦めようっていうことでしょ。あの、一番下の引き出しにしまっちゃうねんから。
うん。
う
ん、
そうね。
で、ノブは、もう早速、マキ先生のところの仕事を手伝い始めて。
はい。
まあ、秘書の男の人がセラさんって言うんですけど、
うん。
うん、この時期、秘書とは言わず、事務補助員って言うらしいんですね。
うん。うん。
まあ、ガード下の、その、トタンで建てられたような部屋に住むように言われるんですよ、ノブは。
うん。はいはいはい。
うん。これ見たことあるなと思ったら、この高志たちが食中毒で寝てた部屋なんですよ。
そうそう。
そうでしたっけ？
全く同じなんですよ。
あの、一つ星さんの事務、なんか、バーでも使われてませんでしたっけ？違うな。すいません。はい、どうぞ。
違う。
はい。あれ、だから、出入り口がね、階段を登ったところにあるんですよ。
そうそう、ちょっと変わった作りよね。
うん。これ前に来た時、高志たちが寝てる時は、
うん、
その、あの扉っていうのは、外への出入口じゃなく、もう一つ違う部屋があると思ってたんですよ。階段登ったところの。
ああ、ええー。
あれが、
外だと思ってたの。
すっげえ変な作りなんですよ。
うん、そうそう。ガードレール下やし、なんか、そういう変なことになってんのかなと思ってんけど。
ああ、変な作りであるという写真を撮ったんですけど。
すごいですね。
その写真がね、真ん中に階段があるじゃないですか。これ登ったところが出入り口なんですよね。
そう。
うん。でも、向かって正面にめちゃめちゃでかいすりガラスあるじゃないですか。
ありますね。
じゃあここも外なんですよ。半地下じゃないんですよ。なんで登らなかんのこれ。
うーん。
でもこの向こう崖
でも火渡ってるよね、まあ。
うん。わけわからなくないですかこの作り。今度、多分この上電車通るんですよ。揺れるから。
うんうん。
だその電車ってどん通ってんの
これって、
うん。
見た瞬間、あ、おかしい、はい、はい、おかしいって思います兄さん。
いや、僕2回目見て思いました。
あ、二回目見て思う。
うん。初めて見てたとき、初見のときはあんまり考えてなかったです。
1ミリも気にしてなかった。
私もなんか、全然気にしてなかった。
言われてみればって感
じ。そうでしょ。よく考えたらこの作りめっちゃおかしいんですよ。でも、 セットを作るときにそんなんは考えるはずなんですよ。こういう風にやってるからこう作るっていうのは考えるはずなんやけど、なぜわざわざこんな変な作りにしたのか、何のギミックでもないし。うん。
なんか、
うん、
高低差が欲しかったんやろうね。あの、部屋の中の。
うん。
高低差はわかるんですけど、すりガラスっていうのが、
うん、
いや、そんなん撮影するのに光いるやん。
まあ、だから、言ってしまえば、それっすよね。
後で収納し、うん、しやすいようにね。
まあ、確かに。
うん。
うん。
うん、
そういう。
私でも、この扉の向こう側がもっと、なんて言うんかな。なんかも、もっと入り組んでて、トイレがあるんかなと思って。
そうそう、最初はトイレとか、廊下があると思って、
そうそうそう。
長屋みたいな感じだと思うじゃないですか。
うん。
普通に、あの、近所の人がここから、あの、顔出すんですよ。
そうやな。
出しますよね。
うん。
だから違うんや。
ちゃうね。
うん。
変な作りなんですよ、ここ。
変な作りやけど、変な作りやって思わしたいっていうのは成功してるね。
いや、俺しか思ってないや。
言ってるの、結構少ないと思いますよ。あ、はい、これ変ですっていうのは、うわ、これ全然気づかなかったっす。
はい。まあ、これ、ハッシュタグ、いやざわであげますんで、皆さんもよかったら見てみてください。
はい。
はい。あと、あの、ブログの記事にも載しておきます。はい。はい、で、まあ、ノブは、ヤギにも挨拶に行くんですね。うん。まあ、タカシが世話になったっていうのを聞いてるんで、まあ、挨拶、東京に来たっていう挨拶をしに行こうということで、行くんですけど、まあ、ヤギが言うには、タカシの絵や物語は人の心を動かすっていうんですよね。
まあ、そういう、
まあそういう風に思ってくれてたってことですよね、あの、戦争中もね。
もうそんな好きなってまいますやん、そんなん言われたら。
ノブ、ノブが。
誰が、誰を？
いやいや、タカシに、タカシが好きなってまいますわ、それは。
あ、そうですか？
うん。
まあ、この、
そうって。
それはでも、幼心に幼馴染としての自慢ではあったと思うんですよね。タカシの絵がすごいっていうのは知ってたし。
あ、ごめんなさい。ノブがタカシに言うてるんじゃないっすよね、今。
そうそうそうそう。ヤギが言ってるんですよ。
あ、ヤギが、あ、そう。今、ごめんなさい、ごめんなさい。恥ずかしい、恥ずかしい。
今のところ、俺、誰が誰をってなりましたやん。
惚れてまうっていうから、ヤギが。
タカシが、ヤギさんをみたいな。
そうそうそうそう。
はい、違う世界入るけどみたいな。
はい、ちょっと。恥ずかしいっす、
はい、
僕。
はい。
ちょっとそこで反省しといてください。
はい、ちょっと、はい、座っときます。
はい。
はい。
ノブの仕事なんですけど、まあ、不老児たちに聞き込みをして、で、牧先生に何が必要かっていうのをあげるっていう内容で、まあ、それをするんですよ、最初はね。これ、新聞記者とやってること変わらないんですよ。
うん。
うん、はいはい。
うん、わざわざ、ノブを呼び出してまでやることかとは思うんですけど、まあまあまあ、とりあえずドラマになるからそういうことをさせるわけですね、ノブにね。はい。
はい。
で、まあ、ランコは、あの、郵便局、クビになって、次、経理の仕事が決まったということで、まあ、ランコもこの物語の裏でずっと動いてるわけですね。
うん。
うん。で、タカシは仕事が手につかず、庄司が、その新聞に載ってた二コマ漫画を見せてくるんですよ。
はいはいはい。
うん。まあちょっと発奮させてやろうと。これで、やる気にさせてやろうと思って、まーちゃんの日記帳っていう二コマ漫画なんですけど、これを書いてんのが手島おさむしなんですよ。
出ました。
はい。まあ当然モデルは手塚おさむですけど。
うん、そうね。うん、
これ、実際にこの漫画ってあって、小国民新聞大阪版っていうのに連載してたらしいんですよ。
ほうほう。
手塚治虫のデビュー作で、まあ要は、大阪毎日新聞の小学生版だったらしいんですね。
ほうほう。
うん。で、これを連載してたのが、17歳の頃。
うん。
だから、高橋よりもだいぶ若いってことだよね。
天才現る。
はい。これで、
そうやったんや。
高橋、めちゃめちゃ落ち込んじゃうんですね。
いやー。
まあ、繊細なのかな。
はい。
うん。
で、ノブが東京に来て2ヶ月後なんですけど、高知で大きな地震が起こりまして。
はい。
震源地は熊野灘。はい。
はい。
熊野灘らしいんですけど。
熊野灘。
はい。まあ、問い合わせがなかなかできなかったんですが、なんとか家族の無事が、わかりまして。ただ、たかしの安否がわからないですね。全然、高知新報に連絡しても、高知新報にも出社してこうへんと、全然。安否がわからないということで、すごい心配になったノブは、たかしの存在の大切さに気づくわけですね。
うん。
こんなに心配になるかと。もう、いても立ってもおられんっていう感じになっちゃったんですね。
はいはい。
ただ、たかし何してたかと言ったら、徹夜続きで寝てたって言ってるんですよ。
うん。
そんなことあります。
たかしらしいけど、
うん。で、地震で揺れて起きたけど、また寝ちゃったと。
おー、
マイガー。次起きて、このひどいことになってることに気づいて驚いて、その近所の人と瓦礫の片付けをしてたんで、しばらく出社できなかったっていうことなんですね。
うん。
ちょっとあれなんですけど。
はい。
阪神の時って、目覚めました、
うん、覚めましたよ。
ああ、覚めましたよ。急いで、ね、うん、下の階降りてきましたよ。
うちの嫁さん、その時、枚方で高校生してたんですけど、
はい、
うん。気づかず寝てたって言ってたんですよ。
大物です。だいぶ揺れたからね。
めちゃめちゃ揺れた。
おかんに、あんた死ぬよって、起こされたって、なんか言ってました。
まあすごいな、まあ早朝やからね、若い子やったら多少のことでは起きんかもしれんけど。
いや、まあ、でも僕は飛び起きましたけどね、やっぱり。
私、家出してて、その日の晩。
うん、
で、こっそり帰ってきてたんですよ。
うん、
で、だから、夜中に帰ってきたんで、まあ、多分、眠りがまだ寝始めぐらいの、あれやって。で、慌てて一回降りて、母親に、なんか、地震みたいなテレビつけたりとかしてたら、あんたいつ帰ってたみたいな。
まあ、それはそれで大物ですね。
いや、俺も、朝方帰ってきてて、あの日。うん、友達と、もう夜遊びしてて、車であちこち行ってて、
うんうん、
神戸、俺の運転やったんやけど、神戸、ちゃう、六甲行こうぜって言われたんですよ。
ありがちやね、大学生、ね。
そうそう。普段やったら普通に行くねんけど、なんか俺もめっちゃしんどなって、もう今日やめとこや、言って、なんかもう行ったら帰られへんなるで、みたいなことを言って帰ったんですよ。
兄さんがもう、あぶ。
偉い。
あ
ぶ。ですよ。
乗ってました。
いや、高速は乗らないですよ、六甲行くには。
あ、まあ、でも下道にしても。
あんな帰ってこれないですよ、ね、六甲なんか上がってたら。
ああ、危なかったね。
うん。
危なかった。
うん。朝、その揺れで目覚めて、テレビつけたら、高速をしてるし、めちゃめちゃびっくりしましたね。
国道沿い下手したら潰されてた可能性あり。
いや、本当です。ですよ、はい。道寸断されてましたよ、あれ言ってた。
危ない。はい、いや、今朝ドラ会撮れてなかったかもしれない。
そんな、そう。
いない。いや、探す、始まってない。
そうそうそう。
まあ、これが、これは、阪神淡路大震災ですけど、このドラマの中では、昭和南海地震っていうらしいです。くて、まあ、こんな地震あったことすら知らんかったんですけど、
そうね、
最大震度6で高知は5だったらしいんですよ。
ああ、
当時の5は強いですよ。その建物が木ですからね、うん、ほぼ。
そうね、弱やもんね。
うん。
ですし、計測の数字も小さめに出しますからね。
うんうんうん。
今はちょっとだいぶ大きく見せますけど、5でもだいぶ強かったと思いますよ。
はい。
はい。
で、この、実際の柳瀬隆先生は、この、ウィキに載ってたんですけど、この、高知新聞勤務中に高知市で地震に遭遇するも、戦地での爆撃に慣れていたため、揺れを気に留めず、朝になって被害の大きさに驚いたというっていうのが載ってたんですよ。
ああ、なるほどね、うんうん。そういう、もう慣れちゃってたんや、そういうことに。
まあ、ほんまかどうかわからんけど、これ言った方がドラマ的に面白くないと思うんですよ。
まあね。
うん。なんか、キャラ立つじゃないですか、なんか。
うん。
うん。なんか寝て起きたけど疲れたからまた寝たって、それなんか説明になってないなと思って。徹夜続いたからっていう。
うん。
うん。はい。
まあでも、ちょっと、高橋らしさのアピールに使いたかったんじゃ。
いやいや、リアルなやらせ高橋がそう言ってんねんから、こっちの方が面白いし、こっちの方がいいと思うんですけどね。
まあね、
うん。
ちょっと今納得いったもん。
そうですよね。
うん。
うん。で、電話でノブが、その話を聞くんですけど、もうノブは死ぬほど心配してた高橋がもう寝てた言うて聞いて、めっちゃ怒り出すんですよ、電話でね。
うんうんうん。
そうですね。
うん。で、
あれ、怒りの感情って今までよりちょっとワントーン強めやったん
ですよ。強めでしたね。
命が変わるもん。
愛情の、まあ、裏返しっていうことだ、
うん。そうそう。だから、ここで初めて高志の存在が自分の中でどれぐらい大きいかって気づくんですよ。
そうですね。うんうん、あの怒りの感情は、二郎さんとの結婚生活で描かれてないんですよ、やっぱり。
まあまあ、そうですよね。
ああいうのはね。
うん。はい。
はい。で、メモってます。
はい。
あ、メモって、メモ読んだ。はい、
ただ。
でも、その怒る時の感情はなんか、私もわかる気がするわ。
うんうん。そうですね。
うん。
う
ん、もうなんか、ボケー言って電話切るんですけど。
そうそうそう。
受話器を、一回失敗するんですよ、置くときに。思いっきりガチャンで叩きつけたくないのに、一回ずれて、もう一回置き直すっていうのがちょっとリアル。
いやいや、
あれ多分、リアルにハプニング
だった。そうそうそう。本人
言う。わざとじゃないや
つ、ね。本人言うてた。うん。失敗したと思って。うん。
ああいうの使うのいいですよね。
そうそうそう。うん、
いい。
はい。ほんで、何日か経ったら、高志がいきなり東京に来まして。
おーっと。
うん。
まあ、赤いハンドバッグ持ってくるんですよ。
うんうん
うん。うん
ほんで、もう、ノブに渡したら、なんかやっと受け取ってもらえたんですけど、
あ、はいはいはい。
こんなに引っ張って何回も渡そう思って渡せなくてっていうのを引っ張ってきたのに、なんかすっげえあっさり受け取っちゃうんですよね。
それなぁ。ちょっと、もっと、ほら、あるやんってなるやんな。
そう、せっかく、一つのストーリー作れるじゃないですか、この渡すくだりを。
そうよ、そうよ。
うん、うん、うん。
うん。で、
で、渡す前に、
うん。
ヤギさんが聞き返してその場立ち去るんですよ。
あ、そうですね。
で、ほんでその時に、立ち去る時に、タカシが、あ、ヤギさんまたって言うんですけど、
うん、
ヤギは歩きながら振り返らずに右手をさっと上げて、
何もかっこいい。
これ、
うん、
これ、死ぬまでに一回やりたい。
いやいやいやいやい
や。やりたい、やりたいんや。
ど
う今度みんなで飲み会した帰りそれやってください。私、ビデオ撮っとくから。
まだっつ、僕は振り返らずに手だけを上げて、シラフのまま帰るみ
たいな。帰る。ほんで、後で、ちょっと、あのビデオ送ってくださいよ、つって。
お願いします。撮りました
いや、撮れましたとか言って、
すぐ済むやろ。ちゃん中さんやったら絶対我慢できずに見てくれたっていう顔振り返るし。
振り返る。
撮ってます手上げたまま、後ろ向いてまうっていうね。
うん。
が、もう、カットかかったと思って、走って戻ってきそうやな。
見てまうっていうね。こういう話するから、ちょっと
見せて、言うて。
とかにな
るはい、はい、急ごう。
はい、はい。まあ、東京来たのはハンドバッグを渡すのが一つの理由。もう一つの理由は、若松信さん。僕は、浅田信の頃から、あなたが好きでした。
あもう、おっさんがキュンキュンするもん、これ。
勝手に失恋したり、怒られたり、いろいろあったけど、どんなに怒られても、僕は、そのまんまの信ちゃんが、どうしようもなく好きだから、これからもずっと、僕はあなたを愛しています。
わ
ここで、その、ピアノ版の玉物が流れ始めて。
てんてんてけてですよ。はい。
まあ、イントロからですけど。
あ、そうです、そこちゃうか。
はい。ノブが泣きそうになってて、タカシが、はぁ、あ、やっと言えた。言って、後ろ振り向くんですよね。ハンドバッグも渡せたし、来てよかった。ありがとう、 ノブが、こちらこそ。タカシが、じゃ、えってなんですよね。ノブが。歩いて行こうとするタカシ。もうここでもうバイオリンも流れてきて、いや、オーケストラバージョンだったんですね、これがね。
あ、もう全然でけてや、もうこれ。
はい。ノブが、タカシ、待って、達水川はいかん言うて、
言うた。
タカシが振り返って、
うん。
一人になってやっとわかった。タカシは、なくてはならん人や。もうノブは目に涙を浮かべたまま、全速力で走っていきまして、タカシに抱きつくんですよね。この、両手を首に回す感じの抱きつき方。
あかんかん、しまってます。
好きや。タカシの2倍。タカシのことが好き。
ええー、なあ、タカシ、おい。
おいまで言うが。
いいな。
まあまあ、これ名シーンの一つですよね、このドラマのね。
あの時、ノブが、タカシ待って、達水がはいかんっていうのは、タカシに言うてるんじゃなくて、ノブが自分を鼓舞して言うとるんですよ。自分に言ってるんですよ、あれ。って、メモってます。
あ、そうですか。それは、取りようだと思いますけど。
タカシに言ってるのと、あと、自分がここでもう行かなあかんっていう、ノブが自分を鼓舞する。
うん。まあ確かにその可能性もありますよね。
そうですね。
はい。この抱きつき方ですよね。その、両手を首に巻く抱きつき方って、女の人がやるのって、もう小さい頃に、父親に抱きつく時とかですよ。
僕は、実は、アルマゲドンスタイルで行くんちゃうかなと思ったんですよ。
どういうこと？
アルマゲドンって最後彼氏が帰ってきます。
はい。
リブ・タイラーが抱きつきますの時のスタイルは、両腕あんと両足なんですよ。
ああ
はい。
そんな、はい、それ、すごいな。
そのスタイルで行くんちゃうかなと思ったんですけど、さすがにそこまではいかなかったですね。
まあ、それの手だけバージョンですけど、でもね、普通身長差もあって、ノブの方が低いんやから、普通、まあ、タカシが両腕を下げてた場合、二の腕の外から抱きつくか、もしくはタカシの脇の下に手を入れて抱きつくか、要は顔は胸につくと思うんですよね。やけど、一回ジャンプしてるんですよ、あの高さに。
あ、飛びついた。
うん、飛び、
ジャンプね。
そう、ジャンプせんとあの高さにならない。もしくはタカシがしゃがむか、せんとあの高さにならない。要は顔の高さを合わせたかったんでしょうね。
うん、そうね。そういう趣旨があるね。
そういうことですね。
うん。うん、なかなか女の人が男の人の、その、両手を首に回す抱きつき方ってしにくいと思うんですよ。立ってる男の人に向かって。
まあ、無理やな。
ちょっと待ってな。身長差を見ようか。
あ、北村匠もそんな高い方じゃないんやけど、さっきの。
いや、高いよ。あの人高いで。
あ、そう。まあ、他が高い人が多いからかな。さっき送った写真でわかるやんか。
うんうん。まあ、高しっていうぐらいなんでね。
それは、柳瀬高しでしょ。
177センチ。
まあまあか。
うん、まあまあまあまあまあ。
ノブちゃんは、名前何だっけ、あの人。なんとか。
今田美桜。
今田美桜の157
高し。ほら。いやいやいや。
20センチか。
その差は絶対無理やて、首には。かがんでくれるか、ジャンプすらんと。だ映ってないけど、もしかしたら足ホールドしてるかもしれないですよね。
ホールド。
魔女宅の危機がお父さんに抱きつくみたいな。
あの感じですね。
うん。
はいはいはい。
一号くんと私やな。一号くん。
そこまで分析せんでええね。
ちょっと一号くん今やってもらったら。
背伸びせんなんかな。
うん、
背伸びして相手もかがまんなんかな。
まあまあそういう感じですかね。
そうやな。
うん。はい。まあまあ、いいシーンですよ。このタカシの2倍、タカシのこと好きっていう。
ここ絶対、あれ、兄さんが突っ込むやろうなと思って見てたんやけど、
うん、
なんで2倍やねんって絶対言うやろうなと思ってたんやけど、それは言わんの。
まあ、それは、個人の感想ですから、
ね。そういうことね。それここでうんちくくんのかなと思って構えてたのに。
あまあ、でも、高橋はそんなに好かれてると思ってないところ、
うん、
逆にそう、倍来てくれるっていうのは、
うん、
もう、やっぱりその、いや、そう、落ち着け。演出上、やっぱりこう、キュンキュンさせる舞台がいるじゃないですか。
はい。
うん、で、やっぱりそこはやっぱりセリフでこう、カバーするっていうところで2倍っていう感じになったのかなと僕は思います。うん、
あ、まあ、だからこれまで、その、たかしはハンドバッグを渡そうとしたり、なんやかんや、このアプローチをかけてくれてたんですけど、ノブはそれに気づいてなくて、あの地震のことで、たかしのことが大事だっていうことに気づいたと。
ああ、そうですね。
もしかしたら、たかしこれまでは、うちのことを、ついてくれてたかもしれん。それに答えれてなかった。
あ、うん、
ここで気づいて、たかしが好きって言ってくれてるけど、今も、ついさっきも言ってくれたとこですから。
うん。
うん。やけど、そんなたかしの思いよりもうちの方が2倍好きやでっていう。
う
ん。うん。もうちょうど2倍。
ちょうど。
ちょうど2倍。
はい。はい。ちょうど。
ちょうど2倍。もう。
そう。
はい。あまりなし。
そう。あまりなし。
これ以上ついたら、あぶれるし。
うん。
いやー。うん。私、あれやな。
ん？
アニさんの。ちょうど2倍が好きやな。
ちょうど。
ハマったわ、今。
もうここがちょうどな。
あまりなし。
はい。
あ、いいですね。
ハグしたときに。
はい。
あんな周り人おらんようになります？
そう、まあね。ドラマあるある。
人引こねえな。
あるある。
誰もいなかったですよ。
うん。
あのもう、悟空対フリーザぐらい周りいなかった。
危ないから。
危ないからですかね。
危ないから。
はい。
もうほんまに、あんなに人いっぱいいるのに、いつも。うん、
そうですね。
うまいな。
はい。
なんか、レールしたな。
多分ね、はい、八木さんが子供たちを連れて行ってくれたと思うんですよ。
あ、まあまあ、子供たちはね、わかりますよ。
うん。
その他の街行く通行に。
あそこはでもあんまり人通らない。ちょっと路地裏になってると思うんですよね。
うん。人いなくなります、じゃ
あ。はい。数ヶ月後、たかしがまた連絡なしにやってきまして。
はい。
うん。ノブ驚くんですが、まあ今回は家に招き入れまして、たかしがこの入った瞬間、二郎さんの写真が飾っていることに気づいて、それをじっと眺めてるんですよね。
あ、そうそうそう。
はい。で、まあ、たかしがいろいろ教えてくれるんですけど、ランコは月刊クジラの記事を書いてると。まあ、副業みたいな感じでしょうけど、そういう仕事もしてると。で、たかしは新聞社辞めてきたって言ってる。
辞めちゃう。
はい。何の相談もなしにいきなりやってきて、はい。やめてきた、言うて。まあ、庄司編集長が言うには、その逆転しない正義を、ノブと何年かかっても何十年かかっても、二人で見つけてみ、言うて送り出してくれたんですね。で、ノブが、たかし、二人で見つけようね、って言うんです。あ、これもプロポーズと思って。
あ、
何年かかっても何十年かかっても二人で見つけようって言ってるんですよ。
小悪魔系だな。
うん、あれもうこれ今日から一緒に住むのとか思って。
うん。もう、うん、ありがとうございます。
はい。うん、ほんでその夕食を二人で食べてまして、うん、うん、この後初夜かなと思ったら、
ねもう。ね
え。うん。
なりますよ。
その、ノブも泊まっていきって言って。まあ、ただ、たかしは、ヤギのとこに泊まるって言うんですよ。
なんでやねん。
まあ、ジローさんの写真飾ってるから。
ああ
、そっか。
うん、ここにはちょっと用泊まらんってなるんですよね。
真面目やな。
うん。うん、で、まあ、そんなん言いながらも、ちょっと手が触れただけで、照れてお互い見つめ合っちゃうんですよね。
あ、ちゃちゃちゃちゃ。
うん。はい。そのすごいいい雰囲気のところに、たかしのお母さんが来るんですよ。
あ、そうそうそう。
来ようさ。
あ、じゃあもう。
松島奈々子がもうやってきて、
うんうん、
当に、この人は本当に空気読めないね。
この大体のことは、たかしから手紙で聞いておりますって言って
。あ、怖い怖い怖い。
うん。まあ、お茶を入れますって言ったら、まあ、お酒買ってきたんで、乾杯しようって言って。
何、はいはいはい。
まあ、だから何に乾杯するかと言ったら、たかしが生きて帰ってきたことと、のぶさんとのことって言うんですよ。手紙でどこまで書いてたんやろうなと思うんですよ。
うん、そうだね。
いや、ここに来たことに、たかしもびっくりしてたから、
うん、
ここに来ることも言ってないはずなんですよ。
そう、しかも、住所とかも教えたってことやんな。
まあ、住所はもしかしたら、ヤギに聞いたかもしれないですね。
まあ、なるほどね。
あの酒ってヤギのとこの酒やと思うんですよ。
あ、すごい。うん、そういうことか。
ヤギさんとつながりあるっけ？
いや、だから、僕、なんであっこが分かったんか、
うん、
そのお酒のところのフックが気づかなかったんで、ただただ怖かったですよ。え、なんで怖かったんと思って。で、
うん、
要はその、戦地を送るときに、すごいやっぱり母親らしさは見えたんですけど、
うん、
そこでやっぱり、うわ、やっぱりこの人怖いってなったんですよ。
うん。
で、まあ、そんで、漫画家として食べていこうとすることに苦言も言うんですけど、
うん、
言い方にやっぱりそのトゲもちょっとありましたし、
うん、
ちょっとね、評価がまたね、あ、この人ちょっとちゃうな、っていう、
うん、
うん、評価に変わ
った。わかりました、僕が前回言ってた、この人嫌っていうの。
うん、わかりました。
うん。
うん。だ、たかしの実の父親、
うん。
うん。あの、ニノの、女性を見る目にも、ちょっと懐疑的にはなりましたね。
まあ、それはもう美人やから。
そういうことなんですかね。
まあ、あと
無神経さに天然が加わる厄介さみたいなの、ちょっと。
まあ、松島菜々子も言ってたけど、一番最初の夫、ニノのことが一番好きやったって言って。
ああ。
うん。だからそこは、ちゃんと通じ合ってたんかもしれないですけどね。
なるほど。
うん。ただ、だから、手紙にどこまで書いてたんやと、ノブさんとのことっていうの。
もう、
2倍好きって言われましたって書いてんのかなと。
そんなん、息子からお母さん。
おかしいやろ？でも、何を書い、読んできて、ここにやってきて、ノブさんとのこと聞いてますと、乾杯しましょうっていう。何？もしかしたら、プロポーズをするつもりで来たとかいうことまで書いてんのかなって。
多分さ、たかしが書く手紙的にはもうあれちゃうの。事実だけを淡々と述べた気がするけどね。
だから東京に出ますぐらいでいいじゃないですか。
そうそう、うん、東京に出ます。ほんで、まあ、のぶさんと、なんか多分付き合うことになりましたぐらいなんちゃうの、うん、って思ってる。
うん、告ったら2倍過ぎと言われましたと。
それは言わない。もうちゃん中さん言いたがりやから。
いや、
やとしても。
ちゃん中さん書くのね。
まあ。
はいはい。
やとしても、今のぶの家におることをなぜ知ってんのかって話ですよね。
そう、だから一旦、東京出るけど、宿が決まってないから、一旦のぶちゃんところに転がり込みますって言っちゃったんじゃない
、うん、かもしれないですね。
まあまあ、そのつもりで来たけど、ジローさんの写真があるから無理だってなったかもしれないね。うん。
あ、まだちょっと焦燥やったかなみたいなね。
はい。
そうですね。
はい。で、たかしのお母さんは三度目の結婚をした軍人さんに先立たれて、うん、まあ今は一人だっていうことなんですね。
うん、
うん。うん。その、一人目がニノで、二人目が高知市でしょ。で、三人目が東京で、
うん、
今、目白で暮らしてるっていう話なんですね。
はい。
うん。
で、たかしは、もう漫画を描きたいと。そのために東京に出てきたって言ってるんですよ。
うん。
な、ノブは応援したいと。
はい。
で、たかしのお母ちゃんは、もうちゃんと働けと。何を抜かしとんのやと。
うん。
これから世帯持とうとしとる男が、
うん。
何を甘えたことを抜かしとると。
そうだ。
うん。もうそのままベロンベロンになって酔いつぶれて寝ちゃうんですよね。
うん、自由やな。
うん、
で、またかしは言ってた通り、ヤギのところに泊まりに行くんですね。
うん。
はい。
こんなお母さん残していかんとってほしいけどな。私はもう正直そんなんされたらもう、激なえってなるね。
まあ、
ね。一番ええ時期ですからね。
連れてってくれよ、せめてこいつを、みたいな。
ですよ。
はい。うん、で、牧哲子のいてる政党は、政権が取れたらしくて、まあ、党内の地位を確立するのに、大事な時期に入ってると。
うん。
うん。で、ノブは、その、もっと民の声を聞いてあげてほしいって言って、言ってんねんけど、はいはいはい、まあ、それも、ままならない。あんまり、うん、牧哲子とノブの考えがちょっとずれてきたみたいな描き方でして。
う
ん、
そうね。
はい。
そうですね。やっぱり政治家ってちょっと残念に描いちゃう節はありますよ、ね。
まあね、
うん。はい。で、なんかね、その残念な感じは、僕ちょっと残念に思ってて、
うん、
で、実話かどうかはわかんないですけど、この、まあ、兄さんが、なんていうんですかね、松下奈々子、
松島。
あの残念な、
うん、
あ、松島奈々子を、
うん、
こう残念な母親やらせなくてもよかったんじゃないんかなっていう気持ちを、僕は、うん、小田圭吾に感じたんですよ。
まあね。
うん、
あんまりいいとこなかったですよね、最終的にね。
そうですね。う
ん、
まあ、政治家職がちょっと強くなるような権力をこう手にしたような身振りとかっていう演技はちょっと残念やったなって、まあ
はい。気持ちはわからんでもないんですよね。
でも、
うんうん、
でもこれを描かないと逆転した正義を書かないと逆転しない正義を探してる、あの、ストーリーにさ、関わってくるから。
うん。
まあ、そういうことなんですよね。そう、
戦争もやし、政治もやし、逆転をしてしまったっていうことを二人に示さなあかんやん。だからもう、仕方がないよね。このままだって、ずっと貫き通してさ、その、最初の思いをさ、
うん、
続いたら、それこそ、もうそこでさ、アンパンマン生まれへんやん。
まあね、まだ、
じゃあ先。しなくなったんだから。
じゃ先は引きすぎ。まだ二人の意見がちょっとずれ始めたところやから、まだ。
はい、はい。
でも、それを戸田恵子にやらせるんやっていう気持ちは。
いや、まあでも、戸田恵子は悪い役もしますから。まあまあ。
ほうほう。
うん。
食ってるぞ。
バレた。
バレるよ。
むしゃむしゃ言
う
てる。
ふうふう言うてて。
チョコ食べました。
はい。高志が、その、ノブの家に母親の様子を見に来るんですけど、
うん、
その時一瞬入った瞬間、箱をじーっと眺めてるんですよね。
あ、うん、それ。
うん、この時、ちゃん中さんが DM 送ってきて、これどういう意味って言って送ってきたんですよね。
ある、めっちゃ。
あれ、この時か。
そうそうそう。
うん。
普通の箱がじーっと1秒ぐらい映るんですよね、テレビにね。うん、
で、あの指摘って、
うん。
やるなって思いませんでした。
ん？
まあ、ちょっと間がちょっと。
あ、だから、これなんか意味あんねやろなと思いながらも意味わからず見てしまったんですよ、一回目はね。
で、そこで僕が問題定義したので、
うん、
お、やるなって思いませんでした。
褒めてほしいわけ、
ね。褒めてほしい。えらいえらい。
うん、やるやる。
よう気づいた。
うん。
ちゃん、なんかちゃん、よう気づいたよ。
でしょ。
うん。
本当に言ってください。
2倍偉い、2倍。
うん、2倍偉いでしょ。うん、
はい。2.1 倍偉い。
はい。もう、い
くら、うん、あまり1。はい。うん、
あまり。あまり。
はい。喫茶店に、高橋と母親が行きまして。うん。なんか母親が、その、三つ星百貨店の、宣伝部の社員を募集してるらしいっていう情報を聞いてきて、うん、あなたここ受けなさいって言うんですよ。
そうね。
うん。で、その後、ノブが、その、ジローさんの写真を箱にしまうんですよね。
うん。
うん。あれ？でもそうやったら箱が映るのおかしいよね。まあいいか。だから、ノブが、その、ジローさんの写真を箱にしまったっていうことは、あの箱は、ジローさんの写真が飾ってた箱なんですよね。
です。
うん。それを、ちゃん中さんがわからなくて、で、僕もわからんから、もう一回見直して、 で、ユンユンさんも見直してて、一番最初に気づいたのはユンユンさんで、あれは箱を、写真を載せてた箱じゃないかって気づいたのに、確かユンユンさんですよね。
うん、そうそう。
で、それって僕ちゃいましたっけ、
うん、いやいや、ユンユンさん。
私ですけど。私ですけど。
すいません。
で、二人は何が入ってるとか、うん、ああじゃないって言ってたね。
あ、なんかいろいろ言ってたね。
言ってたね。アニさんが、何やったっけ、お骨が入ってる
って。骨がね。
骨が入ってる、言
う
て。
うん。
うん、そうそうそう。うん、カメラとかそういうのも全部入れてんちゃうとか、なんかそんなん言ってた、私が言った気はしないでもない。
いや、僕はタイミング的に、たかしの母親の持ち物なのかなってちょっと思ったんです。うんうんうん。なんかお金持ってる風にしてるけど、そんな、みかん箱一つに収まるぐらいの持ち物しか実は持ってないんじゃないか、みたいな、うん。そういう描写かなって思ったんですけどね。
だから、場面だけで考えるからあかんかって、その前の回かなんかの、その、たかしが来た時に、うん、写真を見つめてたっていうシーンの答えがそこだから、前の回との答え合わせなんよね。それに気づくのに、ちょっと三人ともちょっと気づくの遅かった。
要は、写真、家を飾ってた時って、布を被せてたんですよね、箱にね。
そうそうそうそう。
その布ごと片付けてたから、段ボールじゃないわ、なんか箱だけ見てもなんかわからへんっていう状態
だ
ったん
ですよ。そうそうそう。だからさっきの、写真、この部屋の作りおかしいって言ってた写真の右下にある、箱やん。
そうそうそう。
あ、そっか。
うん。
うん、ですね。はいはいはいはい、はい、うん。
の、皆さんもね、その写真でご確認ください。
はい。ね。はい。
たかしが百貨店の就職、見事合格しまして、
うん、
まあ、三つ星八角店、うん。まあ、実際。
ちょっとやるんよね、たかし。
実際、柳瀬たかしさんも、この三越ですけど、三越百貨店就職してますんで。うん、宣伝部にね。
うん。
うん。
うんで、まあ、入って早々、包装紙を作るっていう仕事任されて、デザインは猪俣翔一郎に発注したんですよね、デザイナーのね。で、それを高志が取りに行くんですけど、出来上がって持ってきたのが、その紙を適当に貼り合わせたようなデザインやったんですよね。要は今の三越のデザインなんですけど。
うん。
はいはいはい。
最初見たとき何このデザインってみんなわーってなるんやけど、たかしはいやいやこれはいいと思いますみたいな感じで、まあわかる人にはわかるみたいな、
うん、
うん、まあじゃあその柳井君君がここに三越のロゴを入れなさい言って、たかしが、三越って引き体で書くんですよね。
うんうん。
うん。これだから実際の話、柳瀬たかし先生は三越の放送紙に三越って書いたのは柳瀬先生の字なんですよ。
ちょっと本物をちょっと見たいので今画像を。
はい。三越の放送紙。まあ今は使われてないかもしれんけど。
この赤いやつかな。
そうそうそう。色が違うだけで。
こんなんや。へえ、そうなんや。
はい。書いたらしいです。
この字だけが柳瀬さん。字なんやね、
う
ん。
そうそうそう。
はい。面白いね、こんなん。
そうですね。
うん。ことがあるんや。
はい。まあ、だからこの辺、東京来てから、もうほぼほぼ、柳瀬隆の人生をなぞっていきます。
はいはいはい。
うん。
うん。ほぼほぼ実話で、ずーっとうっすらなぞっていく感じ。
うん。
はい。
うん。
いや、なんか、思ってた人生と全然ちゃうなと思って。
はいはいはい。
うん。もう最初から、漫画家さんやと思ってた。
うん。
うん。
まあ僕は結構してたんで、あ、薄いなと思いましたけどね。
あ、そうなん
だ。
うん。
はい。で、戦災孤児で、その、盗み癖のあるアキラっていうのがおったんですけど、
うん。
あれが親戚に引き取られることになりまして。
あ、そうなんや。
はい。もうとにかく演技の下手な子役でしたけど。
丸坊主のね。
丸坊主のね。
男の子ね。
はい。で、なんか、たかしの職場の人の紹介で、中目黒に部屋を借りれることになりまして、
うん、
で、まあ、たかしはこのタイミングでプロポーズしようとしたんですけど、
う
まあ、いつものごとく、たかし母がやってきまして。
もう、
はいはいはい、
いいね、もう。
来ます。
はい。しかも、なんかもう結婚後はどうしたらどうのとかみたいなことを言い出して、変な空気になっちゃうんですよね。
もう首を挟みますよ。
口出したらあかんねん、そういうことは。
はい。で、まあ、たかしがノブに、その、チロさんとか千尋に気兼ねしてたから、その、そういう話ができなかったっていうことを言い出して。
うん。
で、母親に、今日だけは二人にしてほしい、言って。
そうだ。
言うんですよね。
そうだ、
そうだ。
うん。
あら、みたいな感じで。何を、みたいな感じで書いていくんですけど。
何を、そんな感じだった
んですか、ね、お母さん。
うんうんうん。
まあ、良かれと思って来たんでしょうけどね。とっくにプロポーズしてると思ってるから。
うんうんうん、
で、二人になって、改めてちゃんと告白してプロポーズすると。
そうそう。母親の前で愛を叫ぶっていうのは、これ、なかなかできないですよ。
なぜ？
こっちもしてほしいないしな。
なかなか、このパターンは珍しい。
そう、そうで、断りづらいしね。
そうですね。
うん。うんはい。で、昭和23年、新居に引っ越します。
はい。
うん。
この、見送りに、ヤギがアキラを連れて来てくれるんですよね、見送りにね。
はいはい、はい。
うん。あれ、引き取られたんちゃうんと思って、また出てきたんですけど。
うん。
うん。うんうん、
で、新居に移動するんですが、ま、トイレが共同で、しかも天井に大きな穴が開いてるっていうんですよね。
はいはいはい。
まあ、雨の日、ずぶ濡れになっちゃうんですよね。
はいはいはい。
ほな、ノブは、晴れの日は、青空が見えて、ええね、っていう。
こういうね、ポジティブ思考は、うん、もう、音、こう、すぐ落とされます、これは。
まあまあ、落ちてますけどね、十分ね。
はい、うん。あと、
うん。
その、戦争孤児の、
うん。
アキラくんが、
うん。
まあ、ノブのお別れに、まあ、挨拶に来たと。
うん。
で、その時の、ノブの、ありがとうの発音が、うん、ありがとうじゃなくて、
うん、
標準語なんですよ。
ほうほうほう。
これは、やっぱりその、アキラくんが標準語なので、標準語の子に対しては、あ、標準語なんやなっていう。こう、人やシーンによって、こう、使い分けてるなっていうのは。
そうですね。確かに、
うん、
うん。混ざってきてる感じはしましたね。
そうですね。
ちょっとずつ、ちょっと東京の街に馴染んできた感を出してるんかなと思ってるけど。
でも、たかしと話すときは、高知弁なんですね。
いや、そりゃそうよ。地元の高知弁。
いやいやいやいや、
戻る、
ちょっと待て。たかし標準語や。
あ、
そうか。嘘ばっかり書いてるやん、これ。
たかし。
な、え、
あ、なんか、童心に帰って、高知の、うん。
まあまあ、それはあるかもしれんけどね。
うん、
あ、そうか。あ、そうか。高志と喋るときは、ノブは高知弁やけど、高志は標準語ですね。
はい。
あ、そうか、そうか。
釣られるってことはないと思うんですけどね。
うん。
うん。
なるほど。
なるほどね。もう、
はいはいはい、
高志は標準やったか。
はい。うんうん、まあ、そのトイレの穴です。天井の穴なんですけど、雨の日は傘さして入るんですよね。
うん。
いや、とりあえず修理しろよ。
うん、そうよ。
なんとでも。
できるやん、そんぐらい。
なんとでもできるやん。板でも、ビニールでも。
まあ、そうですね。星が見えるんで。
いやいや。
はい。
で、その、傘さしては絶対嫌やて。
いや
ー、一番に修理したよね。
一番や。最優先やし、共同で使ってる人もおんねんから、金出しあって、それはその、大工さんにちょっとお願いしたら、やってくれるでしょうに。っていうか、
ね、ほど金が、まあ、ないんでしょう。
にしても、なんか自分らでさ、なんか、こう、板を、ね、なんか。
でも、それだけでもいいです。ビニールかぶせるだけでもいいしね。
トタン屋根的なの乗せるとかさ。
うん、そうそうそうそう。
私でもできるもん。
そう。できるよ、こんな。
向きは間違うけど。
うん。
う
ん。はい。
いけるいける。
まあまあ、そうですね。うん。
で、たかしは、この職場で、百貨店で働いてるんですけど、もう自分の仕事を終えたら、その合間に、手島治虫の新宝島を読み始めるんですよ。漫画を。
うん。うん。うん。
で、めっちゃ落ち込むんですよね。うん、で、仕事中やん。じゃ、いいのそれ。自由すぎひんって思って。
まあ、デザイン職なんでね。
あ、そういうもんなんですかデザインって。
いや、僕は、そう、思いますよ。多分、そのデザイナーとかはいろんな参考物を見て。
いや、そ
う。なんていうかさ、うん。ちょっと思いますけど、
ね。ちょっと休憩行ってきます、言って出て、そこで呼ぶならわかるんやけど、そのまま職場で引き出しから出してきた新宝島を読み始めるんですよ。堂々と。
まあ、あるんちゃいます？
あります、そう。
漫画っちゅうのがちょっとあれですけどね。
そうそうそう。
うん。
で、落ち込んでるんですよ、仕事中に。
仕事中に、まあ、それはちょっとダメですね。
はい。
うん。はい。
で、この新居に、朝だけがみんなやってきまして、翌日結婚祝いしてくれて、でそこに高志母と戸田奈穂、要は育ての親、柳家の親ですよね。
はいはいはい、はい。
も同時に来まして、
うん。
まあこのだから要は高志の母親が戸田奈穂を連れてきたって言うんですけど、
うん。
いや高志の母親は東京やんか。だから東京までは一人で来させてるわけでしょ？
うん、そうね。
うん。これいつこの話したんって思うんですよ。
いつ？
っていうことは、要は朝だけのみんなが、松島奈々子に連絡を取って、いついつ行きます。よかったら結婚祝いしますんで、来ませんかっていう誘いを出してるはずなんですよね。
うん。
うん。ほんなら、朝だけは、戸田奈穂も連れて行ってやれよって思うんですよ。
うんうんうん。そうね。
うん、
まあまあ、これは多分都合上ね、先に朝だけ来て、後から戸田奈穂も来てくれたっていう演出にしたいだけやと思うんですけど。
う
ん、
まあそうやろうね。
冷静に考えたら戸田奈穂一人で来なあかんのかわいそうやなと思って。一日前にみんな出てんねんからね。
うん、
うん。うん。そうっすね。
はい。で、クラバーが高志に、ノブより長生きしてねって言うんですよね。
うん。
まあ、これは多分、かまじいが先に亡くなって、すごく自分が辛いから、
うん。
うん。ノブにそんな寂しい思いさせたらんといてねっていう、ことだと思いますね、
うん。
普通はあんま言わないですから、こんなことね。
そうだね。
ノブの方が長生きしてほしいと思うはずですから。
うん、そう
だね。だけど、その寂しさを表してるだと思うんですけど。
うん、うん。
うん、うん。
で、この後、まあ、外に出た高志とノブが二人で、その星空を見ながら愛を語って、家の中にみんなおんのに、二人で外で愛を語ってキスするんですよね。
ウェイ
ウェイってなってましたけど、テレビ見て。
ようやくや。
いや、ようやくってこのファーストキスみたいなウイウイしいキスしてますけど、もう結婚してどんだけ経ってんねんな。
まあ、そうやけど。
いや、だ昔の、その、草食系男子は、そんぐらいやったんちゃいます？やっぱり。
嘘？
いや、多分そうやと思いますよ。うん。いや、書けると思いますよ。書けると思いますよ。
じゃあ、それを描いた方がいいと思うんですけどね。うん、なかなか、初夜もうまくいかない、この、寝ちゃって、みたいな感じで。
まあ、ああ、なるほど。
それ描いた方が、このキスは、引き立つと思うんですよ。
まあ、でも、それはどうなんと、今田美桜ちゃんの事務所的ななんか、あれもありますし。あ
んまり、うん、そうですかね。
そういうなんかちょっと、桃色吐息なところはちょっとカットされた可能性があるかもしれないですね。う
ん。はい。
ね、はい。
はい。
はい。はい。
この後、クラバーは、慣れし、します。ナレーションで死にます。
はい、
はい。
そうですね。
はい。まあ、年も年ですから。
そうやね。もう、まあまあ、予感はしてますけどね。
はい、
うん。
で、事務補助員だったあの男の人が独立して、で、この頃事務補助員が秘書という名前に改名されて、ノブが秘書に任命されるんですよね。
そうですね。はい。あ、そうそう。ごめんなさい。ちょっとだけ戻りますけど。
はい。
ノブのお母さんが。
はい。
たかし、もうたかしやなくて、かかしやー言うて、ごっついじるんすよ。
うん。
何やそれ。うん。
いや、もう、辛いな、たかし。女子強い、もうかかしや言われて。
うん。
もう、はい。で、ちょっとメモあったんで、ちょっと気になったんです
。メモ。ちょいちょいメモ挟んでくる。
はい。
たかしをかかし呼ばわりって書いてあ
って。すいません。そうですね。はい。
はい、はい、はい。
で、たかしが、なんか芝居のポスター書いてほしいっていう依頼を受けます。副業でね。
はい、はい。
受けまして。
うん。
で、まあ、それ、この間、母親と行った喫茶店なんですけど、そこで話を聞いてたんです、してたんですよね。
はい。
だから、この喫茶店、めちゃめちゃこの後使いますからね。
はい。
ことあるごとにここ来ますんで。
うん。
で、その話、たかしとその依頼人の話を聞いてた伊勢拓也っていうのがいてるんですけど、
はい。もう
勝手に話に割り込んできまして。
はいはいはい。
この時まだ学生らしいんですけど、この後この伊勢拓也めっちゃ喋るんで3時間ぐらい喋ったらしいんですよね。
なんか。
はい。
めっちゃ喋る。
めっちゃ、うん、うん。
はい。この伊勢拓也、モデルが泉拓ですね。はい。まあ、有名な人です。泉拓、もう調べないでいいです。作曲家です。超大物でさ、後に語りますけど。
はい。
はい。で、この伊勢拓也演じてるのが大森元貴さんですね。はい。全く知らなかったんですよ、僕は。
え？
ミセスグリーンアップルでしょ？
はい。
そうでしょ？
だから、ミセスとして歌ってる時の顔と今回の顔が違いすぎないですか？
いや、そのまんま
や。マジで？俺、だからそんなに知らんからでしょうね。
いや、まあ、僕も知らなかったんですけど、ヨルさんが横で、ミセスグリーンアップルやって。
歌は分かってるんですよね。
歌も、ほんのり。
僕分かってないです。
ほんのり聞いてみたら、あ、これそうやったんやんっていうのがあるぐらい。
僕は嫁さんが横で、あ、ミセスグリーンアップやって言ってたんで。
いや、もうなんか私は出る前からもうミセス出るでみたいな、なんか噂流れてたから、いつで、うん、出んにやろうって、あ、出てきたって なって、まんまやんみたいな。
あ、そう。
なんかちょっと太ったってなって。
そう、顔まん丸じゃないですか。
そうそう、パンパンやなぁと思って、う
ん。これがミセスと、後で知ったけど、
うん、
あ、こんなんなんや
と。そう、役作りで8キロ増やしたらしいです。
らしいですけどね。
ね
え。はい。
役作りらしさを。
ああ、なるほどね。
う
ん、
そうそう。
まあ、もともと丸顔なんですけど、余計に丸顔にしたってことだね。
うん、かわいかった。
はい。はい。まあ、ミセスグリーンアップルのボーカルですね。
そうです。うん、
はい。牧哲子は、繊細未亡人とか農民連の話よりも、政界の人との付き合いを優先するようになりまして。
うん。
はい。どんどんそっちに行くんですよね。
うん。
そうだね。
はい。で、蘭子の会社、蘭子が働いてた高知の会社が東京にも進出することになって、で、蘭子が上京することが決まりまして、
はい。
はい。ついでにメイコもくっついてくるんですね。
みんな来るやん、
本当に。
はい。もうこの、三姉妹に頼りすぎですよね、この話ね。
そうなんよ。
こんな
三姉妹がもう主人公なんよ。
そうそう。
数字が違います、やっぱ三人揃うと。
はい。で、どこに住むかと言ったら、たかしの家の向かいの2階なんですよね。
近
いな。
もうさ、めっちゃ好きなんやん、家族がさ。
うん。近いっすわ。
私、うん、兄と姉いるけど、絶対近くに住みたくないもん。
うん。
まあ、距離感はちょっと欲しいかな。
まあ、三姉妹で仲良いとこはいっぱいありますけどね。
うん。
あるっちゃあるんで、そう、こんな珍しい話ではないと思うけど、まあ、向かいに住むのは珍しいと思いますけどね。
うん。
うん。
うん、
で、ノブに勧められて応募してた漫画が、まあ、賞を受賞して。
うん。
うん。まあ、そんな感じで漫画も書いてるっていう感じで。はい、
うん。
で、上京してきたランコとメイコを連れて、 三姉妹でいつもの喫茶店に行きます。
はい。
仲ええわ。
で、メイコが、メイコだけ何の予定もなく来たんで、仕事どうしようって言ってたら、
うん、
この、急に店員が、こんな忙しい店やってられるかって出ていくんですよ。
すごいタイミングで。
いきなり。
怒り出す。そんなお客さんの前で怒らいでも、
うん。まあまあコントみたいなもんですよ、これはね。
まあまあそうやね。
はい。
うん、
で、メイコが早速喫茶店の制服着てて。
うん、
めっちゃ可愛いですね。
もう、はい。はい、ずっと見てられますわ。
はい。で、ここに、ノブが、その、タカシと待ち合わせで来るんですけど、
うん、
その、タカシが来たら、ケンちゃんも連れてきたんですよ。
お
お
お
で、
出るぞ、出るぞ。
ケンちゃんは NHK のディレクターをやっているらしくて、
どういう経緯
それは、それは後でわかります。
あ、そっか。
はい。話してるところに、その、メイドメイコがやってきまして。
メイドメイコ。
はい。
はい。
その、ケンちゃんを見て、
見たときに、
鳩が豆でっぽ食ったような顔してるんですね。
はい、そう。ああ最大級のね。
出た
まさかのっていう、このメイドの格好してるのに。
うん、そうそう。出ました。アインさんの鳩が豆でっぽ食らったみたいな顔。
はい。
はい。で、出ました。
この、タカシが、この、メイコちゃんは、素人のど自慢大会に出るのが夢だったって話すんですね。
そうそうそうそう。
それをまあ、ケンちゃんに言いまして、うん、ケンちゃんが NHK 勤めてるから、この、今度予選会あるから受けに来てみたらって言うんですよ。
うん。
ただ、メイコも完全にテンパって何も聞こえてない状態ですね。
そうそうそう。そうはい、かわいい。
で、その時カウンターにはあの伊勢拓也がいまして、
はい。
伊勢拓也が水のおかわりをするんですよ。
うん。
やけど、目の前にあるメロンソーダたっぷり入ってるんですよ。水いるかって思うんですけど。
なんでかな。
で、その伊勢拓也、その会話が聞こえてきたんか、喉自慢に出たいなら練習付き合うって言って申し出るんですよね。
お、うん、優しい。
はい。この店が閉まってから、この店の中にピアノがあったんですけど、
うん、
店のピアノで練習。伊勢拓也がピアノ上手いんですよね。
うんうん、
で、歌唱指導もしてくれると。
うん、
で、メイコが歌うのは東京ブギウギだと。
はいはいはい。
はい。予選当日。この出場者が歌うたびに鐘が鳴るわけですよ。喉自慢なんで、カーンとかカンコーンとか。
はい
なるんですけど、
はいはい
はい、これで合格かどうか決めてる感じなんですけど、
うん、
これ本番じゃないのに鳴らす必要あるかって思うんですよ。
やってるんちゃいます？
ほんまに？
ほんまにやってる。
これ予選ですよ。全員が歌ってから合格者を決めんと、うまい下手で判断してたら全然垂れへんぐらい落としてしまうかもしれないじゃないですか。
そうや
な。
ルールを認識してもらうために予選からやるとか。
いや、だからそれで、あ、金一つやった言うて、諦めて帰っていくじゃないですか。ほんなら、
うん、
あれ、落としすぎたってとか、残しすぎたとかなるじゃないですか。
あ、
そうやな、うん。
順番になる、決めていかなかんねんから。
もう今、決定的に、おかしいっていうのは、
う
んわかりました。
いや、でもこれさ、うん、あれかな、あ、でも最初じゃないんか。まだ、ルール決めが、してなくて、すごい殺到してたんかな。
まあ、もしかしたら、一次予選とかがあって、うん、この時点ではバンバン人減らすというか、かもしれんけど。
うん。ちょっともう、だいぶ半、もう半分以上減らさんと、みたいな。
うん。
ね。感じだったんかもしれない。
まあ、まあね、NHK も自社の話ですから、この辺適当にはやらんでしょうけど、
うん、
でもどういう予選の仕方してんやろうなというのは気になりましたね、ちょっと。
まあ、うん、この辺からもう鐘鳴らしといた方がおもろいんちゃうかぐらいに。
多分そうだと思うんですよ。わかりやすくっていうことだと思うんですけどね。
うん。
うん。
だね。
うん。
で、メイコの番が来て、メイコは東京ブギウギ歌うんですね。
うん。
うん、はい。
まあ、うまいんですけど、素人目に聞いても、
うん、
他の出場者の方がうまいなって思ってしまったんですよ。
あ、それめっちゃわかりますわ。
うん。なんか
あのメイクちゃんのちょっと カラオケ行く、行って仲間内で、うまいやんって言われる感じやなっていう。と。感じでしょ。
っていうのと、東京ビギウギが合ってない気がするんですよね。
ああ、声にっていう
か。声に。うん。
ああ、なるほどね。
もうちょっと可愛い声で歌えるような歌の方がいいと思うんですよね。
まあ、うんうんうん、そういう演技やから。
まあ、ドライ、まあ、それ言われちゃうとね、もう。
いや、でも、一応、歌は上手いっていう役どころですから。
いや、緊張してるもん、せやかって。
ちょっと、上ずってる感じには、なるのかな、うん、
そういう演技やから。
いや、多分、演技としては、この後、ケンちゃんが見に来て、固まっちゃうっていうので、落ちるんですよ。声が裏返ってしまって。
緊張してる上にケンちゃん来ちゃって歌えなくなる。だから、さあもう、あれよね、うん。本当は上手いんやけど、本番に弱いタイプっていうのがね。
ああ、そう、うん、そうそう、ライブの時にちょっと落ちてまうボーカリストとかいますもんね。
例えば？
え、舞台から落ちんの？
いや、違う、実力が、
あ
なんとかシエル、なんとかシエルのハイドとか。
あ、そうなんですか。
ほぼ言ってる、ほぼ言ってる。
とかね。うん、あれ、ライブ、CD うまかったのにな、みたいな。
CD と全然ちゃう
やん。ちゃうやん、みたいなね。
まあ、音響ミスもありますけどね、ああいうのはね。
うん。
まあ、はい、はい、はい。
で、まあ、結局ケンちゃん見て驚いたメイクは歌うのやめてしまって、金二つだったんですね。
うん。
はい。
うん。うん、
で、落ち込んだメイクを家に帰ると、その打ち上げの準備をしてて、要はもう当然受かって帰ってくると思ってるから。
うん。
ほんなら。
それは、祝言の結果を発表する。言うてね。
祝言？
あ、ごめんなさい。ちょっと、しょうもないボケです。
はい。
はい。それ、バケバケやないかっていうのをちょっと欲しくて。
ああ、そういうこと
だ。ごめんなさい、すいません。
素早く謝るっていう、
ね。あ、すいません。無視して、もう、さって言ってるんです。
あ、もう行くよ、早い、次、
はい、
次。
はい、すいません。
その打ち上げにケンちゃんが登場しまして、
うん。
あ、どうやらこの、タカシが声をかけて、そのケンちゃんは忙しくて予選会には行けないって言ってたんですけど、そのメイコちゃんが緊張してるから応援しに行ってやってくれと。要は、タカシは全然気づいてなかったんやけど、メイコがタカシのことを好きっていうのを、そのランコとかノブの会話で知るんですよね。それを聞いて勝手に動いて、ケンちゃん見に行ってやれって言って言うんですよ。で、ケンちゃんも、じゃあなんとか時間作って言って見に行ってくれたみたいなんですよ。でメイコはもう花から忙しいと思って来ないと思ってたのに、
うん、
急に来たからびっくりして声が裏返って落ちちゃったってなるんですね。
うん。
めっちゃ可愛いな、メイコ。
はい。
うん。
で、ケンちゃんは、今度ちゃんと応援するから頑張りって言うんですよね。
うんうんうん。
で、メイコは、無理です。ケンタロウさんが応援してくれる限り、うちは落ち続けます。なんでね。途中からじゃなくて、ちゃんと最初から未当件、土下したと？もう、その自分の部屋に帰ろうとして、階段を登っていくんですけど、メイコはね。
うん、
もう、ケンちゃんが下から見上げてて。
うん、
俺、メイコちゃんに素言嫌われたとね。俺が何したとよ。うん、
どんかん。
ランコが、
うん、
メイコ、いつまで思いを秘めちゅうつもりながで、答え言っちゃってるんですけどね。ノブが、ランコって。ランコは、こういうことに関して言うたら、うちの姉妹は三人とも下手っぴやき。特にお姉ちゃんは、タカシが、うんうんって大きくうなずいて、ノブがジロリと見て。で、ノブが、メイコ、ランコの言う通りや。メイコが、皆さん、ごめんなさい。ほんまにごめんなさい。って言って階段を駆け上がっていきまして。それをケンちゃんが追いかけていきます。
お。
メイコが部屋の前で立ち止まりまして、ケンちゃんは階段登ったところで止まります。
はい。
うん。
メイコちゃん、ごめん。俺、トンチンカンなやつやけん、ずっと気がつかん。ごめん。言って、ほんなメイコが振り返って、で、ケンちゃんが、メイコちゃんの気持ちに気がつけんでな、え？メイコちゃんの気持ち、え？
ちょっとすいません。
はいはい。
ええか、ちょっと気になりすぎても。
じゃあ、あの、
はい、はいはい。
福岡弁と高知弁が入り混じってるから。
あれじゃ自分でメモってるんですよね、それ。
うん。
で久々に読むもんでちょっと分かるようになってる感じ。
じゃあ、福岡弁も難しいんですよ。この、メイコちゃんの気持ちに気がつけんげな。
あ、あ、
うん、本当俺は、フータン塗るかね。メイコは、フータン塗る？どんくさかって言葉い。本当にごめん。いて、言ったら、メイコが首を横に振って、もう泣いてるんですね。
うん。
ケンタロウさん、ずっと好きでした。今も大好きです。もうこの一階では、下からその、高橋、ノブ、ランコが、顔を見合わせて、その、ニヤニヤしてるんですよね。
もうやだ。もうやだ、この状況。
ケンタロウさん見よったら、心が明るうなるがです。太陽みたいに眩しゅうて。それ、俺がメイコちゃんに思うとったことっちゃうね。
ういー。
どうやらケンちゃんは、メイコが喉自慢に出るのが夢って言ってたから、わざわざ上京して東京 NHK に入ったって。
おい、イエス。
だから、こういう関係で入ったんですよ、NHK にね。
あ、そういうことか。だから前から、俺もちょっと思ってたよっていう、
ね。そうそうそうそう。メイコちゃんの、うん、ためにっていうことなんですけど、
うん、
じゃあ、コーチに告白しに来いよ。
そうよ。
どんだけ遠回りやねん。
いや、まあ、でも、僕は多分、そこで起点帰化して、うん、その時点でそういうことにしたんやと思うんですよ。
誰が？
ケンちゃんが。
あ、ケンちゃんが。
そうそうそう。うん、
そんなつもりはなかったけど。
うん。で、そう、本当は、そこで辻褄が合わないくなるんかもしれないですけど、
うん、
まあまあまあ、もうそこでもうガチッと気持ち固まれば、それでもう OK だと。で、頭働かせてそういうことで多分、したんちゃうかなって思う。
うん。まあ、深読みしすぎやと思いますけど、それは。
なんで？あ、まあ、そうかな。
うん。だ、はい、それやったら、そういう、ちょっと、匂わせは必要でしょ。そういう思いがあるんやったら。
うん。そうなん。普通みんな時給入ったらさ、うん、そこでさ、もっと可愛い芸能人とかいっぱいいんねんからさ。
うん。
あ、それちょっと話の飛躍がちょっと。
そんなん。
大きくねえか、それは。
関係なく入っちゃったんじゃないの？
いやし、もう、NHK 入った時点でまず、その、たかしに言って、めいこちゃんに連絡してあげて、言って、ちゃんと案内してあげるとか、そう、ケンちゃんの方から動かなあかんのですよ、この場合は。
そう、そうよ。だから、うっかり入っちゃったんよ、きっと。
うっかり、なんかな。
うっかりじゃない。これはもう、後で、その、脚本家が勝手に考えただけでしょ。こういう風にしたらおもろいでしょ、っていう。
もう身も蓋もない。
で、そうしてしまうと、ケンちゃんが普通に告白すればええやんっていう話が、その、辻褄が合わんくなるっていうだけの話ですよ。
まあ、そっか。
はい。
はい。
この時の、このシーンですけどね。
うん。
はい。まあ、要は、メイコの一番見どころのシーンですよね。
うん。
このシーンを、その、後にファンイベントがあったんです、このドラマのね。そこで喋ってたんですけど、うん、このシーンの時の収録で、一階にいてる三人、タカシ、ノブ、ランコ、この三人は、もうどうせ自分ら映らんやろうと思いながら、二階の演技を見てたらしくて。
あ、そうなんや。
そういう意味でニヤニヤしてたらしいんですよね。それが、たまたまスイッチングされてたっていうだけで。
なるほど。だリアルな、うん、あの、リアクションが、ええ感じの演技に見えると。
そういうことでしょうね。
ああ、なるほど。
もう、下から見上げて、この二人のラブシーンを見てるのが面白くてしゃあなかったって言ってましたね。
なるほど。
うん。で、ちなみにこのファンイベントで言ってたんですけど、
うん、
ケンちゃんはもともとメイコとくっつく予定ではなかったらしいんですよ。
そうなんや。
はい、うん、ここで問題です。
誰や？
全員スタンドアップ。
はい。
オールスター感謝祭や。
はい。勝ちました。
1、ランコ。
うん、
2、ウサコ。 3、ことこ。4、しん。レディー5。柳家の、まだ早い。
あ、早い。
柳家の女中さんですよ。若い子でしょ、おしんちゃん。
ああ、おったね。
うん。誰とくっつく予定だったでしょう。ランコ、ウサコ、コトコ、シン。
コトコってどの子？
コトコは、高知新報の、俺らがベタボレした子です。
ああ。
うん。
線があ
るか、うん、じゃあ私コトコ。ああ、わあ、取られてる、取られてますやん。まあでもコトコやと思いますよ。
ああ
、うん。あ、やっぱりあのキャラは
残ってた
んすね。うん、残したいって思うんちゃうんすかね。
面白い、なんかキャラ的に面白度が、うん、ケンちゃんと合ってる。
ぶっちゃけこれ見た時、うん、俺もコトコやと思ったんですよ。
あ、ちゃうん。
アンサーチェック。
はい。だだ
3人ともコトコにベットしましたけど。
はい。
正解は、1番、ランコ。
ランコやったんや。ランコと思ったけど、最初。
いや、もうそれずるい。
そうあるけど。いや、ランコかと思ったけど、
だって今、僕は思って
ほら、今、コトコって誰って聞いたやん、私。
いや、だってもう、ゴーちゃんが帰ってきますから。
いや、帰ってけへんけどさ、ランコがさ、ちょっとランコの性格とさ、ケンちゃんと合わへんもん。
いや。
うん。
まあ。
だから、最初のあの砂浜で、とか、駅に、迎えに行って、その、歯とか豆で僕らったような顔して、恋に落ちるのも、
うん、
先がどうなるかわからんと演じてたらしいんですよ、あの子。
そうなんや。へぇ
でも、それやとしたら過剰すぎると思うんですよね。うん、
あの、豆鉄砲はね。
うん。だから、うん、
過剰すぎたから、あ、これくっつけなあかんなってなった
んなったんやと思うんですけど、でも、うん、それにしても、うん、あの状況からランコにはいけへんと思うから、
多分。だってラン、うん、だってランコ、二つ障壁があるよね。
うん、
その、ゴーちゃんの思いがあるのと、うん、あと、まあ、戦後の未亡人となった私としても、妹の好きな人を取るっていう、その二つの障壁を経てでも、ケンちゃんのことを手に入れたいかと思ったら、ランコは絶対そんなこと思わへんよ。
そうそう。だから、最初の、その、メイコが一目惚れするシーンを取る前の話だと思うんですよね、この。そこまでは言ってなかったけど、このイベントでは。多分、最初のプロット段階とか、その辺での話だと思うんですよね。うん、出ないと、だって、おかしいもん。うん。
あんなリアクション取らせる演出はないと思います。
そうそうそう。
だって、それこそそっちがメインの話になっちゃうやん。
そう。
うん。
そう。だまだことことくっつくとかの方がリアリティはあるなと思うんですよね。
そうね。まだ、うん、まだ誰も傷つけずに、うん、いや、脇役っぽい組み合わせやなってなるよね。
そうそうそう。
うん。
はい。じゃあ、そうしてしまうと東京出てこへんからね、こいつらね。
うん、そうやね。
はい。っていうのがありまして。